2026年6月8日15時50分になろうとしています。こんにちは、杉山です。185回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。なんとかスケジュールが回復してまして、連載のスケジュールが予定通りの軌道に乗っかりました。今編集部に遅れている1本と正しいスケジュールの1本合わせて2本預けてますんで、でネタ出しも今日さっき終わったところでよかったなとこれで編集部からネタ決定の連絡をもらうまでちょっと暇かなっていう感じですね。ずっとお待たせしているイレギュラーの文春さんの原稿があるんで、あとは A 列車で行こうの、コラムも書かなきゃいけないので、まあまあ締め切りは遠いですけど、何にもしなくていいことはないっていうね状況ですね。大学の時はね、毎週毎日レポートに追われていて、社会人になったらこういう暮らしからは解放されるんだなと思って、で会社員になったらやっぱり、まあ、雑誌の広告営業ってのもあるんですけど、毎月締め切りがやっぱりやってきてフリーライターになったらもう毎日原稿の締め切りがあるっていうね、ありがたいというか、なんかずっとこの締め切りプレッシャーから逃れられない、そんな人生を送ってまして、学生の頃よりもきついですね。体力も落ちてますしね頑張ろうと思いますけど、まあ、学生さん頑張ってほしいなと。学生さんのレポートといえばですね、まあ、先週かな、辺野古の事故がありましたよね。あの同志社国際高校の生徒さんお一人が亡くなられた大変ずさんな船の事故で、国土交通省的には運輸的な手続き、正しい手続きは全くされてなかったというずさんなところがあり、文部省的にはそういうその政治的な運動に生徒を巻き込んだっていうのはどうなのかっていう話があり、それからご遺族のノートも読んでますけど、やっぱりご遺族の気持ちとしては、なんでそういう、やっぱり思想に殺されてしまったという思いが強いと思いますよね。その安全性、船舶運航の安全性なんてやっぱり分かりっこないですからね。やっぱりあの運輸業じゃないですからね、まあ、そういうのもあって、もうご遺族のノートを見るたんびにちょっと泣けてくる、悔しくてね泣けることがあって、でそれに加えて先週末にはその同級生さん、同学年の生徒さんのレポートが格読むに上がってまして、これはねすごく気を使って書かれていて、まあご自身がどのコースに乗ったかも特定を避けるためでしょうけど書いてはなくて、ただまあその転覆した船のコースではなかったみたいなんですけど、まあ彼のその 彼なのか彼女なのか分かんないですけど、とてもね淡々にとして、そしてやっぱり悔しさがたくさんあってっていう、何が起きたんだっていう、とりあえず自分の周りはどうだったのかを伝えようっていう、すごく真摯な思いで書かれたレポートが上がってたんですけど、本当によく勇気を出して書いてくださったなと思って、やっぱり生徒さんのねその修学旅行に対する期待、やっぱり楽しいイベントですからね、本来はね、そういうところが一気にその事件事故で、暗転してしまうっていう、その悲しさとか悔しさとか現れてくるんですけど、まあ、4月になって新学期を迎えて、始業式の時にこれ僕すごい気になったんですけど、校長先生があの事故は仕方なかったって言ってるんですよね。仕方なかったっていうのはひどいですよね。まるで戦争みたいじゃないですか。じゃああの亡くなった女の子は戦死なんですかと、仕方ないんですかと、じゃあ生き残った生徒さんたちは運が良かったんですかと。思想もね反戦ですから、ちょっとやっぱり反戦、戦争絡みのなんとなくイメージを植え付けられた気がして、非常に不愉快ですね、あの仕方ないっていう言葉はね。戦死した仲間の分まで生きて、しっかり生きていこうぜっていうような思いを持たれてしまってはちょっとかわいそうだし、だから僕もちょっとまあコメントはしたんですけど、まあ格読むって全然違う名前でやってるんで、あの気がつかないと思いますが、やっぱりあの亡くなった友達のためにもしっかり生きてくれっていうのはちょっとなんか、まあそういう気持ちはもちろんあるんですけど、 言葉に出していいのかどうか迷いますよね。まあでもやっぱり言うしかないのかな、頑張ってくださいっていう、そういう経験をしたっていうことを糧にするしかないよなと思いますけど、まあとにかくその仕方なかったっていうのがちょっとやっぱりひどいなという感想で、まあさっき読み終わってまたね涙したところなんですけど、涙したといえば全然逆向きな感動の涙っていうのがあって、それはもう先週土日にやってた、富士スピードウェイのスーパー GT24 時間耐久レース、モータースポーツですね。これは僕毎年見てるんですけど、特に見始めちゃんと見始めたのはあのトヨタが、水素エネルギーで車を走らせる試みを始めた6年前ですかね。もう6年になるんですよね。あの時にいや僕もその鉄道に関してエネルギーいろいろ勉強してる中で一番いいのは鉄道はやっぱり水素じゃないかなって思っていて、まあ、水素にすごい期待をしてるんですよ。バッテリーとかね、あの電気自動車もあるんですけど、燃料電池にするか水素そのものをエンジンとするか、まあ分かんないですけど、ただ トヨタがそのサーキットでねしっかりやっていくんだっていう技術を見せる、計算していくんだっていうのはすごく賛同していて、で面白いなと思って、で今年は、まあ、毎年毎年進化してるんですけど、今年はタンクの容量を拡大して周回数を増やすことに成功して、でそれは何でかっていうと、京都大学の研究者たちと共同で、モーターをタンクの中に入れ込むことでタンク容量を拡大するみたいな、ちょっとごめんなさいあんまり技術詳しくないんですけどっていうのをやってたんですけど、ただまあその中でその超低温下でモーターを回すと、そのやっぱりモーターの痛みが激しい、回転する部分の痛みが激しいということで、来年からなんと、鉄道総研のリニアモーターの技術を使って、そのモーターを超電導で動かす、非接触で動かすっていうことを来年はやるらしくて、でこれによってその今回はその摩耗した部分を取っ替えるのに燃料タンクごと取っ替えなきゃいけないですよ。だからそれ到底市販車では無理ですよね。だから本当に恒久的に動かせるモーターを作る、モーターポンプか、モーターじゃなくてポンプですね、燃料ポンプを恒久的に使うためにはやっぱり非接触の超電導リニアの技術がいるっていうのがちょっと面白くて、あなんか鉄道と結構リンクし始めたなっていうのがあって、これが面白くて、まあ、32号車、今年は、前回が468周でだったんですけど、今回は470何回かな、あの記録更新しまして、まあ良かったなと思って、まあ、来年はぜひ鉄道総研のね、パワーを使って、もっと記録を伸ばしてもらって、できればねあのタンク交換じゃなくて水素補充だけで走り抜けてほしいなと思います。あともう一台、これはね水素は32号車なんですけど、もう一台僕あの注目してるのは11号車、これは高段ちゃんって呼ばれるね、あの北海道で除雪作業をやってる会社が人手不足とか自分たちの仕事をアピールするために、黄色いねあの道路パトロールカー仕様の車でレースに参戦していて、これは NHK の、 あのドキュメンタリーにもなったんですけど、これもねあの応援してたんですけど、この車はクラス優勝しまして、おーすげーよかったなと思って、まあ、途中ちょっとねヒヤッとする場面もやっぱりレースだからあるんですけど、まあ、クラス優勝できておめでとうございますっていうことですね。鉄道の話がないですね。先週は名鉄ひろみ線、自治体がね、11年間赤字補填をし続けたんですけど、ついにねこれからかかる肥料までは出せないと、大規模修繕ができないということで、支援終了廃線という流れになりつつあるのと、同じような流れで、関東鉄道龍ヶ崎線、これはディーゼルカーで本当に短い距離走る鉄道な路線なんですけど、これもね自治体があの今後の在り方を検討するっていう、表明をしてまして、これもネットで見かけまして、であのそれぞれの自治体が出してる、広見線は御嶽町っていうところで、関東鉄道はまた地元のどっかなんですけど、出してる資料が同じなんですよね。人口の減り方、それから今後の方針として出していく、いくつのどれだけの方法を考えるかっていうのと全く同じで、 なかなかちょっと龍ケ崎線も難しい、全国の鉄道がやっぱりローカル線って非常にまあ、似たような状況で厳しくなってるなと感じた1週間でございました。では今週も良い1週間にしましょう。